この番組はあなたが望んだ世界の素晴らしさをより鮮明にするため黎明の時代の人間学を語ります。あなたはどのような世界を想像して生きていますか？スペシャル講座言霊。今回は特別ゲストを迎えて言霊スペシャル講座をお送りします。収録は令和2年9月27日です。塾頭利根川直也と作家山口翔、そして特別ゲストに津田浩二氏を迎えて言霊講座をお送りいたします。
えい、さっきから騒がしいの。人がせっかく昼寝をしているというのに、これは一言文句を言ってやらねばな。てな感じです。
素晴らしい。もう僕が想像してたよりも素晴らしいですね、やっぱり。
本当？
そうね、誰が喋ってるんやろっていう感じなんですけど、ね、もう今日特別ゲストということでね、はい、東京からわざわざお越しいただいた、浩二さんですよね、はい、あの黎明塾の中でも浩二さんっていう言葉はよくね、もう本当によく浩二さん浩二さんっても言ってるんですけど、やっと浩二さんが東京から来ていただきまして、本物ですよね。
本物です。なんかもう本当に東の浩二、
マフィアの人が来てるんかなっていうね、本当に、どこのマフィアの人が来てるんかなっていう感じなんですけどね。
マフィアか坊主かね、本当に顎をくるくるって言って全然もう、ね、うん、くるくる詐欺5年目やってきました、ね、皆さんお待たせしました。
本当にようこそ
ありがとうございます。
ようこそお邪魔しました。お邪魔しました。ありがとうございます、ね、
今回織田信長です。
ですよね。ドキュメンタリーをあさってですかね、撮影予定で、うん、で信長役を浩二さんが、
はい、何のドキュメンタリーか、
何のドキュメンタリーまたおいおい喋っていけばいいのかなって、うん、でもこれ黎明塾とは違うプロジェクトですからね。
山口翔先生初
ですよね、
うん、葬式元禄赤穂夢物語、
元禄赤穂事件、工場崖に隠された浅野家の真実、
工場崖に隠された浅野家の真実、うん、
これはドキュメンタリーで撮ると、うん、でその中に浅野家のルーツを演じる役者が集まって、
はい、
素人も2人おるけどな。
ど素人ですよ俺なんて。
ど素人ですか。
ど素人、
元禄赤穂事件やけども、うん、浅野のルーツやから、うん、信長、うん、秀吉の時代を描く
と、 そうですね、
そこからじゃないと分からないってこと
ですよね、
うん、
それの信長役を浩二君がやる、うん、
はい、
はい、浩二がやります。
それはもう山口先生からの推薦みたいな、
推薦
ですよね。
もろもろの事情がありまして、やることになりました。
どうですか、意気込みとしてはどうなんですか。
楽しませていただきました
、はい、セリフの方は今の感じで、
うん、
ね、
ね、もうこれしか
ない。なんかセリフが結構信長は
一番多いんじゃない
みたいな感じですね。これ台本見ても。
そう、最初は本当全然少なかったのに、あの改訂版改訂版が送られてくるたびになんかセリフが増えてて、ええってびっくりしました本当に。まあ頭毎回毎回もうね、真っ白。うん、そう、でもまあね。今回それがメインなんだけれども、実はもう黎塾はもう前最初回からもうバッチリ聞いて、
ありがとうございます。
はい、
で黎塾で言霊を3人で撮
る。そうですね。
うん、
どうなんですか、浩二さんからしたらこう昨年の11月から黎塾、
うん、
まあ、配信し始めて、はい、まあ、もちろん浩二さんいろいろと聞いてくれてると思うんですけど、うん、
全部聞いてます。
どうですか、イメージとして。
うん、
ね、山口先生とはこう古くからのお付き合いということをお聞きしているので、はい、
うん、
どうですか。
うん、
わかります。
俺はわかる。
ああ、さすが。さすがですね、
うん、もう本当に
やっぱり、
うん、Facebook でも、はい、あのシェアしてるように、はい、もうその3回100回第3回、
はい、
あの
奇跡の原点、
うん、奇跡の原点、
はい、
エネルギーの使い方っていう、はい、そこだけで、そう100回聞けばわかるっていう、うん、はい、まあ、本当みんなそこ100回聞いてほしいなと思うし、
あ、
うん、その100回聞くことがどんなことかってことがね、まあ、これ 説明したくないんだけどね、本当は、
はい、説明しちゃいけないと思うんだけど
100回聞こうよ、みんなって、
はいはい、うん、そうですね、
うん、そう、あそこに行くんだろうなって、方向性だろうなって、うん、どうやって使うか、本当に、うんうん、
まあ、その通りですよ、
うん、ね、だからその言霊もね、そこに繋がってくるんだけど、
そのそうですね、
ね、全てのエネルギーの使い方、うん、自分がどう使うかだけが、
うん、そうですよ、
うん、全てになってくるんだろうなって、
うん、うまくまとめていただいたんで、もう終わってもいいのかな
終わっちゃうよね
以上でみたいな、ね、
なるよね、
それではまた
もう頭次のこと言ってるからね
うまくまとめていただいてね、
うん、ごめん、まとめちゃった
本当にね、どうなんですかね、こう一般的な言霊の話何かから入りって、うん、まあ、霊明塾的にはこうですよっていう話をする、うん、まあ、そんな流れなのかなって思ってたんで、うん、一般的な方もちょっと話をしていけばいいのかなと、
ね、う
ん、まあ多分それを最終的に山口先生にひっくり返されるんであろうと、
ね、
だからまあちょっと黙っといてくれるないか和尚さんっていうことで和尚さんとちょっとこうやり取りをしながら、ね、うん、もうオブザーバー的な山口先生がこうグッと入ってくるっていう、うん、そんな流れで今日できたらいいなって思います、
う
ん、はい、
もう2人
でしょうか、もう任せてください、
今すごいハードル上げられました
ね、もう熟糖と僕ですよ、
そうですよ、もうタイタニック号ですからね、
はい、2人が完璧に仕上げるいうことやから、前回ね、
はい、
この土曜日、昨日か
昨日ですよ、緊急メッセージは、そうですね、
あれな、俺メロンパン食いながら喋るよ、
じゃあ俺せんべい食いながら
だから聞く方もあんまりうん、難しく考える。
そうなん
です。喋る方はメロンパン。
そうです
よ。正月のスペシャルメッセージな。ここで。
ああ、カレー食べようかね。僕は半熟卵割った時点から始まったから一口も食べてないですからね。もうずっとカレー見ながら喋っとるからね。
ここで俺カレー食いよったよ。
そうですよ。
ね、それぐらい軽く、
うん、
そうなんですよ、本当にね、何かこうすごいいい感じのスタジオでね、うん、あのマイクを向けてやってる、うん、っていう想像があるかもしれないですけどね、うん、もう全然ソファーに足上げてやってますからね、
前回メロンパンやな、
そうですね、
メロンパン
チョコチップ入ってなかったけどねそんな感じなんですよね、うん、まあ今まで、まあ、1回から30回までやって、で31回目からは第1回目を復習みたいな感じでね、うんうん、その間の1回目から30回目の間に言霊、あれ何回目でしたっけね、
第29回言霊導入編、
それをまあきっちり喋るのをもう浩二さん来てから、
そうそうそう、
じゃあそれをやろうってことで、その基本のベーシック的なところの言霊は軽く流してるんですよね、
うん、だからワンポイントだけや
からですよね、うん、だから今回霊明塾としては初めてちゃんと喋ろうっていうことで、小林さんどうですか、その言霊っていうのね、まあ、
あのね、
どういう感じで捉えてます、
昔何年ぐらいの、まあ若い時、最悪って言葉、
はい、
よくみんな使うでしょ、あれが大嫌いだったの、
ああ、
うん、
なるほど、
うん、その言霊ってその意識する前から最悪って言葉が、うん、大嫌いで、うんうん、なんでその最悪って言葉をみんな使うんだろうなって、
うん
うん、それにすごい違和感あって、うん、でもまあその時もね、自分もほらこういうの考える前だったから、うん、なんか それぐらいの言葉、それに近いような言葉もしかしたら使ってたのかもしれない、そのぐらい意識でいたのかもしれない、
はいはい、
自分がね、そのイメージしてたっていうのは、うんうん、そうで、こういうこと、
はい、
考えるようになってから、考える言葉、はい、やっぱり現実作ってるのっていうのも元は、だ一番最初思考でしょ、
はい、
考えることが行動して、うん、行動が結果を生むっていう、
うん、
その考えることが大事なんだなって、
う
ん、それ気づいてからは、
ね、
余計にそれはやっぱり意識するようになって、うんうん、でさらにその意識するようになったっていうのも、もうこの霊明塾、さらに聞いて、うん、全てのおかげなんだけど、やっぱり、うん、そう、うん、兄貴と会って10年ぐらい前かな、うん、まだ全然さっぱり分かんない、
はい、
うん、頃にいずれわかるってね言われたのね、そういずれわかる、
いずれね、
うん、 その時はさっぱり分かんなかったもんな、はい、善も悪もないって。
ああ、よく言いますよね。
そうそうそう、う
ん、乱暴な言葉ですよね、うん、悩んでるやつからしたらすごい乱暴な言葉なんですよね。いつまで生きるんだみたいなね、
そう、うん、
そうですね、
うん、それぐらいかな。それから意識の使い方、
はい、
っていうのはすごい一番大事なんだろうなって、うん
う
ん、
そうですよね、
うん、みんななんか何々なりたいっていうこの、はい、
なりたい、うん、そうですね、
うん、この言葉が一番危ないっていう、
うんうん、そうです
ね、うん、にやっぱり気づいたのは1、2年、うん、たい、なりたいっていうのはやっぱりね、もう分かるようにここで説明しちゃっていいよ。
そうですよ、大丈夫ですよ、
ね、なりたい、幸せになりたい、金持ちになりたい、
そうですね、
今の自分がそうじゃないってことを表しちゃってる言葉、
そうです、
もう、うん、ね、だから実際に思ってることが現実に現れる。
そうですね。
ね、
う
ん、幸せになりたいってことは今も自分は私不幸です。
そうですね。
ね、その不幸ですと思ってる状態がそのまま現れてる。ずっと続くだけ。
うんうんうん、
ね、まあ、もう簡単にもう言葉って本当終わっちゃうんだよね。
そうですよね。
うん。うん、長く喋れない、ね、実は言葉って。
確かに。おそらくその、うん、山口翔先生的に言えば、うんうん、こう不幸それすら関係ないっていうその奥へ行っていくんだろうと思うんですけど、うん、まあ、そこはまあ戻しといて、
戻して、
っていうことですね。うんうん、まあ、でもこう本当に神代の時代っていうんですかね、神代から言霊っていうことは多分ずっとあったと思うんですよ。
うん、
例えば先生あれね、その万葉集とかでもその言霊のなんとかの国とかって万葉集の中にも出てきたりするじゃないですか。ね、もっと言えばそのカタカムナとかね、
うん、
カタカムナとか、うん、最近すごくね、うん、カタカムナって言うじゃないですか、うんうん、でもあれも本当に言霊かなって思うんで、うん、そういうことやっぱり日本語っていうことですよね。
あ、
日本語っていうかそのね、うん、でそれがエネルギー持つのかなっていう、うん、自分としてはそういう考え方で、
うんうん、
でも今の世間では、うん、その例えばありがとうっていう言葉を何万回も言えば、
うん、
ありがとうって言われることがあるとかね、うん、それも言霊、
うん、
言霊信仰っていうんですかね、あれね、うん、幸せとか楽しいっていう言葉をひたすら言えば幸せになれるとか、
うんうん、
楽しいことが起きるっていう、うん、その言ってることで脳がそれを探しに行くとかね、
うん、
ありがとうありがとうって言えばありがたいことを自分が探していったら、うん、あ、ここで今呼吸ができているとか、今日車でここまで来れたとか、今目が見えてることで感謝するとか、うん、そういうことなのかなと思うんですけど、
うん、
もっとそれをもっとこう奥へね、
うん、
行くのが黎明塾かなって思うんですよね、まあ、そんな感じで、
うん、
ね、先生にもちょっと伺ってみようかなということで、うん、だから言霊って早く終わっちゃうんですよ。
終わっちゃうよね、ほんとね。
終わっちゃうとかってなんかこう関西弁じゃない言葉を使って自分が浩司さんの関東弁に引っ張られてる自分もいるんですけど、
ごっつい来たし黙って聞いた。
いやいやいやいや、終わっちゃうんですよね、本当にね。
塾とはどう思う？
本当に言霊っていうことは、うん、自分の意識というか、うん、エネルギーですよね、
うん、
で音で発することに対してもそれはエネルギーで、うん、意識もエネルギー、
うん、
まあ、周波数とかも言いますけど、うん、実際人間の体もエネルギー体だったり周波数体だったりするんで、うん、自分で自分のその周波数体なりエネルギー、まあ、波動とも言いますけどね、うん、そういうもので自分の世界を想像していくっていう、うんうん、それを良くするも悪くするも自分次第というか、うん、自分の世界だからっていう、うん、僕はそう思って、まあ、今ずっとこの先生と、うん、まあ、黎明塾続けているんですけどね、うん、先生どうでしょうか。
一般の終わり、
一般の終わり今から黎明塾を始めようとさあ山口翔先生どうお考えなのか、まあ、楽しみですね。
で、まあまあ黎明塾で初級編な、
はい、
30回までやったやん、
はい、
ね、今日はスペシャルやな、
スペシャルですね。
初級編の核になるのは、
はい、
第3回奇跡の芸能、
はい、
で言霊にこだわっとったのは、
はい、
中級編の核になるのは言霊、
はい、
うん、
はい、
で今の2人の話では、一般論、
一般論
レベルちゃう
もんですよね、うん、さあここから
っていう、うん、そうだけども、はい、言霊にずっとこだわっとったんや、はい、まあ、俺が喋っていいかどうか今ずっと、もうちょっと突っ込んで二人で言ってくれたらなと思って
突っ込むか
来たね、来とったんやけど
ね、二人裏切るわけいかないから、
ね、うん、
そんな誰でも分か
った。そういうことでしょ。
一般論すぎた。
もう一踏ん張り行こうか。
もう一踏ん張り奥へ行くと、
うん、
限界ですか。だから黎明塾なんです ね、
うん、だから面白い、
面白いんですよね、
うん、一つは導入編で話したやんか、ラジオと同じ原理やん、はい、言って喋ったのが導入編、
周波数帯でね、
ラジオの場合は電波やけど、はい、その電波は宇宙の果てまで、はい、うん、消えることないんや、自分がスタートや、はい、アルファでやる、オメガ、その言葉どこに届くんやよ、うん、消えへん言葉、うん、って言ったら黎明塾っぽく なってくる。
なるほどね、
うん、ここから黎明塾行こう。
アルファでオメガね。
基本的なのは、はい、世界は自分の世界、
そうですね、
自分で作る、はい、起点になるのが自分自身、
自分自身ですね、
うん、でアルファであり、オメガである、はい、始まりで終わりやる、ね、で言葉を話したら、はい、それは宇宙の果てまで届く、うん、果ては自分にしか返ってこへんことやんか。
なるほど、うん、
で自分の現実的な世界ね、
はい、
自分の世界は全て言葉が作っていくから、はい、で思いはそれに対する力、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そうですね、
で黎明塾っぽくなってきた、
うん、なるほど。
あそこで
山口マジック
さすが、ね、まあ、その
本当ね、小泉さんとね、これ15分ぐらいですか、結構いろんな議論しましたけどね、ま、それ全部カットされた感じ。
そうそうそうそう、
おそらくこれ全部カットですよ。今僕ら15分ぐらい、今散々議論しましたね。なんかこう、掴みかかるようなぐらいの議論を今しましたけど、ね、山口先生がいい感じでまとめてくれたってことですよね。うん、だから、議論のところは全部カットされてると思いますね、これ、まあ、配信ではね。それすら入っとるっていう、議論した体の話をしたのにっていう。
だからあとはもう本当に今の俺らが教わってること、
はい、
全てがもう違うと思ってもね、うん、間違いないと思う、
うんうん、
だからまず宇宙の成り立ちが教わってることが違うっていう、そこからが
まあそう
っ
すね、
うん、スタートだと思う、
う
んうん、
そうっすよね、
うん、黎明塾的には、
はい、
そうでしょ、
うん、そうそう
そうそう、宇宙は一つだと科学的に言われてるようなことではないっていうのが分かれば、エネルギーの話までつながって分かると思う、
うん、そうですね、うん、
みんなの宇宙が一つ一つが全部違う、
うん、
ね、教わってるような本当にね、何億光年行くような宇宙じゃないっていう、
ああそうですよね、
うん、うんうん、
本当
にう、一人一人の本当に宇宙っていう、
はいはいはい、うん、そうですよ、
うん、
本当に
だ世界が一つだって思ってる時間も同じように流れてるとか、そうではない、う
ん、ないですね、
うん、
うん
うん、そこが理解少しでもできるようになれば、うん、そのエネルギーの使い方まではつながっていくのかなっていうのはね、うん、すごい感じるんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、だそこでのエネルギーの使い方って一番使うのはどういうふうに使うかって言ったらやっぱりその言霊、
はい、
それがもう基本、
うん、
間違いなく基本になってくるから、
そうですね、
うん、そこで どうやってその言葉で世界を作っていくか、うん、ね、世界を作るのはまず言葉でしかないからね、その兄貴の意識が世界を作るって、うん、その状態をどういう状態にしとくかって、
う
ん、それで宇宙の端まで届いて帰ってきたものが、うん、この今の自分全てをこの現状を作ってる、ただの結果、うん、この今目に見えるところはもうただの結果でしかないんですよ、うん、結果をどうして対してああしよう、こうしよう、こうしたらよかったってことも、する必要もない、
うんうん、
ね、じゃあどうすればいいのかって、ただ何自分のどうしてこういう世界作ったのかっていう自分の想念のチェックっていうのが大事、うん、この世界を作り上げた自分の想念は何なのかなって、あ、こういう部分で自分の世界を作り上げてきたんだって、あ、この結果が出ちゃったんだって思うところ、うん、にみんな原因を外に外にみんな求めちゃう、それを中に求めるようになってくるっていうのがエネルギーの使い方、そこでまたどうやって使っていくか、自分の思考をね、
どうでしょう、どうでしょうか、先生どうでしょう、
えんちゃん
でしょ、
えんちゃん
でしょでしょ、だからそう、こういうことを喋るタイミングってなかなかないから、思ってることだよね、
うん、
こうやって出すのってのも、
ね、そうですね、
あとでほらいつも2人が話したように、3年後5年後、ああこういうふうに喋っとけばよかったなっていうのは絶対ある、今でも絶対、うん、それはしゃあない、うん、
確かに、
でこれでいいと思う俺も。
そうですね、
うん、だ本当その使い方っての自分では俺そう思ってるから、うん、そうはそうだろうなって、うんうん、
なるほど、ありがとうございます。
いえいえ、
うまくね、まとめ張りますよね、本当に、
うん、今回のスペシャルですね、話をまとめていくのに、うん、言霊、
はい、
あと祈り、
はい、
言霊と祈りの相関関係、うん、どういう位置関係であるかいうのを二人の意見をちょっと
言霊と祈りの相関関係、
どういう位置関係にあるか、
言霊と祈り、僕は一つかなって思って、うん、全てが一つだと思うんで、
うん、
それも一つかなって同じというか、
うん
うん、
っていう、うん、思いますけどね、はい、
さすがチクト、
本当に祈り、うん、ね、
うん
うん、そもそもその言霊っていうのも、
うん、
まあ、自分が考えるにその昔からあったものだと思うんです。すごく大昔、神からまあ縄文を経て、まあ例えばいつもこのレメジクでは縄文時代のことがよく出るんですけど、縄文の人たちはもうほとんどテレパシーであったり、もうそんなことで多分意思疎通できてたんじゃないのかなと思うんですよ。その縄文時代にどんな言葉を発してたのかわかんないですけど、でも今の現代に向けては日本語があり、中国語、フランス語、ドイツ語、英語っていう言葉がいっぱい出てきたじゃないですか、
うん、
で言葉があるからこそいろんなこう争いがあったりとか、いろんなこうなんていうんですか、もうまあそういうことが起きてきたのかなと、うん、だからもっと昔はその言葉がなく本当にテレパシーでやってたら争いもないだろうし、うん、いろんなことがこうほとんどこう意思疎通ができてたと思うんで、うん、でもそれを多分言葉が出てきた瞬間そういうのが薄れてきた。でも実際今僕たちもそれを持ってるのに、その力があるのに言葉に頼って今生活してるのかなって、だから忘れてるところをみんな思い出すというか、おそらく根っこにはそういうことがあると思うし、多分この先おそらく僕はテレパシーでもう普通にみんなが普通に意思疎通できる時代がまた来ると思ってるんで、だから言霊って聞いた時もいやいやそんなことよりももっと大きく見たらどうかな、視野をもっと広げたらどうかなっていう自分自身の何ですか、思いもあるんですよね、
言葉自体がもう本当ね、言葉ってことがにした瞬間嘘になっちゃう、部分って必ずあると思う、だからそのテレパシーで話すってことは、もう相手を騙せない状態、
そうなんですよ、
自分の本心と本心というのもぶつかり合い、だからこれから何が大事になっていくかっていって、世の中的にもほら変わってきてるっていうのは、
そうなんですよ
本当に聖者じゃないけど、一瞬にして相手の状況が判断できる、それはもう人間はその、ね、今の大昔俺もテレパシーは使ってたと思うのね、
そうですね、
うん、でこれから戻ってくっていうのはそうじゃなくても、大体その気で、その状態で、この人は本当のこと言ってるか、嘘のこと言ってるかっていうのは分かる、今でも
だと思うんですよ、
その状態っていうのも変な、一瞬にして、
そうなんですよね、
うん、思ったことって相手に伝わっちゃう、その感度の違いだけであって、
そうですね
世の中の方向的にそっちの方行くのか、ね、
そうですね、
ね、騙し合いが好きな人はそう、ずっとやり合ってるのかってだけの話で、どっちがいい悪いじゃなくて、好きな方行けばいいじゃんって、
そうですよね、
いう方向に自然とでもそっちに向かうのかなって、向かうしかない方向に行っちゃってる、宇宙の法則としてそっちの方向に行くのかなっていう、
本当にその人間の本質というか、まあ意識ですよね、意識でやり取りする、言葉っていうので言葉で翻弄する人もいてるし、ね、今こう僕たちが喋ってる言葉でまたこれを聞いてくれてる人もそこでいろんな影響を受けるんでしょうけど、でも本当にね、さっきも話しましたけど、黎明塾上級編になれば無音だと思うんで、無音のままずっと流れていろんなコメントをいただけると思ってる、それを信じてるんで、今はまだ言葉でこう発していろんなことをね説明したりってするんですけどね、おそらくだから意識っていうのがもう本当に大事になってくるかなと思うんで、そんな感じでちょっとあの小路さんとまとめてみましたけど、どうでしょうか先生先生総括してもらいましょうか、
まあ総括まだ早いんやけど、
あ、まだ早いですかもっと頑張れと、
さっき塾長が言った通り、言葉で出したもの、全部一緒やから、言霊で祈り、全部一緒やから、ただそういうふうに今 分けられとうやんか。
そうですね、
一般的には違うもの、うん、
はい、
うん、これは力の度合いのが一人一人ちゃうからね、
うんうんうん
うん、で言うたように思ったこと、
はい、
それを言葉にする、
はい、
でそれは芸術化されていくんやけど、
はい、
物質の世界、ね、
はい、
を作っていくのは言葉の力、
はい、う
ん、ただ言葉はみんな今弱い、
うん、
はい、
うん
うん、だから言葉に出したら全てがそういうふうになるか言うたら、
はい、
ならへん人多いわけ、
うん
うんうん、単純にな、うん、誰かが悪口言うたらええわ、
あーはーは
ー、それも祈って一緒やから、
うん、
でまあ、例えば宗教的に言うたら、
うんうん、
あの呪縛かけとんの一緒やから、
あーはーはー、
でもみんながな、普段通り生活できとうや、
はい、
弱いからみんな一人一人、
なるほど、
弱い、
うんうん、
なんどこかに自分自身の使い方を間違うわけやんな、
はい、
現代人
そうですね、
うんうん、単純に悪い言葉を言うことはある、
はいはい、
でもその背景には、うん、一人一人が神やって分かっとくっていう言葉と、
うんうんうんうん、
ほんまに憎たらしいっていう言葉の力ちゃうからな、うんうんうん、
はいはいはい、はい、
薄めとうからな、うんうん、人の悪口言うときから、
はいはい、そうですねそうですね、
うん、そのバランスをみんなよう使えへんね、力の違うことすらんね、
うん、
うん、力が違うから精神統一して、
はい、ね、
祈る、
はい、
こんなことをせなあかんわけやろ、
なるほどね、
うん、で普段からずっとその状況で自分がおったら現実する力を持つから、
うんうん、
でみんなない、
うん、
うん、だから今まで自己実現、
はい、
うん、目標は何とか書いて、
はい、
それを毎日読んだら、力ない、ね、ほんまに力あるんやったら自分が喋ったら、
うん、
誰かの悪口言うたらそいつは何か悪いことが起こるわ、
まあそうですよね、
うん、でも、うん、みんなが普通通り生活できておく、
はい、
それだけ力を失うと、
うん
うん、
この力を今後霊弦時代では取り戻していくんやけどね、
うん、
それを中級編で核になるのは言霊、これが現実の世界を作っていく、
うん、
でもそれに今力がないから初級編の奇跡の原点と言葉の力、
はい、
現実の世界を作っていく力、
はいはい、
これがセットで初級中級になっていくんだけども、
うん
うん、
言葉ってほんまはもっと力がある、
ある、
はい、うん、そうですね、う
ん、思いの力と言葉の力、
うん、
これのバランス感覚を今の人は失うと、
うん、
だから人の悪口でも言えるやん、うん、
なるほど、
うん、でもそれ野放しにできるのは力がないから、
うん、
みんながほんまの力持っとったら、
うん、
人の悪口言うたらその人は病気になったら
何も、そうですね、
必ずなるからこう生活するのに困らへん状況でみんなおるやん、
うん、
みんな悪口言われとるけど何でもないやん、
そうですね、
うん、例えば自分が悪口言われることもあることを知ってるけど、
はいはい、
まあ、それを跳ね返す力いうのも何とか今まで話してやっておるやん、
そうですね、
うん、でそういうバランスが今の人にない、
うん、なるほどね、
そこに思いこもってない
ん、うんうん、
思いの力はやっぱない、ないんだろうな、
力はない思い、うん、思うから人の悪口、
うん、まあ、そういうことやね、
縄文の人は、うん、人の悪口を言えるからって言われへん、
うんうん、
でそれは必ず最後ってところに帰ってくる
んだと、そういうことやね、
うんうん、
そんだけの力はもっと言葉やから言われへん、
うんう
ん、
そう、
うん
う
ん
うん、テレパシーのある程度感じる力で、
はい、
うん、100% の理解できたかどうか別なんやけども、
うんうんうん、なるほどね、
だからまずそこに行くにはやっぱりでも自分自身の存在に行くのかなって俺思う、
うん、
存在自体が自分が素晴らしいと思えれば他人も認められる、
うん、
そしたらそういうことも出てこなくなって、うん、来るのかなって思う、
今言った、はい、言った通りで、
はい、
だからほんまは奇跡の原点、
うん
うん、
あれポイントなんやけど、あれ初級編の隠れて言うと、
はい、
なんで書いたら今言うたって
思う、うん
うん、原点を自分で感じてないから、
うん、
世界の出発が自分自身に、
うん、
このこと知らんから力がない、
うん、
でそのことを知ったら、うん、自分の行い、思い、言葉、
うん、
力を持つような出発点やと、
はい、
うん、全て自分の描いた世界、それが目の前に現れてくるようになるんやけど、
うん、
まあ、一般人はならへんねんな、
うん、
原点さえ分かってない、
う
ん、
まあそうですね、
うん
まあ確かにそうですね、う
ん、今回中級編の核になるのを言霊言うとんのは順番がある、
はい、
うん、
まずそこはだから行かないと本当に、うんうん、だからあいつはなって言ってるってことは自分の自身の存在をね、
うん
うん、っ ていうことから、やっぱりさっき言ったように、本当に100回聞いてほしいっていうのは、
う
ん
そういうことですよね。そう
というと、あの奇跡の原点、あれがつかめたらね、うん、あの人の悪口、うん、言うても、うん、自分の思いの中で、うん、相手、神やって分かった方が、うんうん、言葉に力ないようになるから、
うんうん、まあそうそうね、
そうそう、うん、単純に言うたらいいですよ、まあ、その説明は、うんうん61
回目そうなんだよね61回目からねそうなんですよね、
うん、あとね、悪口は時間かかるの現実化までに、うん、なんでかわかる
悪口は時間がかかる、
うん、呪いだから
呪いとめっちゃ受けてますねここ聞いてる人もめっちゃ受けてるんですよね関西人からしたらもう何をしてくれてんねんっていうね
カットねカット
今日関東から東京からなんか来るってすごい人来るって思ったけど何をしてくれてんねんっていう万州はこうでこの万州で何を言うてくれてんねんっていうねそういうことですよねこれ
そういうことで
もう帰りの新幹線止めてもたろかいっていう話やね
止めたろかい
そういうことやね
ね
いやいや本当になるほどと、ちょっとしたミニコントが入ったと
これ誰かが言ってたのねちょっと使ってみようと思って言ってみたらねやっぱりこういう結果だったね
関西でやられたらもう多分幼稚園の子でもはぁですよね、首座った子ぐらいがああやるやんっていうね首座った子からしたらはぁ東京の人はなんてレベルが低いんだとそんなんお腹の中で終わらしてこいよっていうそれぐらいですかねこれね、うん、そんな感じですかねこれかなりこう関東をこう侮辱した感じになるんですか、うん、いやいやお笑いの国関西をなめるなっていう
まあしゃあない言っちゃったから
そういうことでね今日はあのスペシャルですからね全然ありですもんね何でもありですからね、
いやいつも二人がね、なんか表出てくるところがね、まあ、真面目だなと思っ て
あくだらん話を真面目にしてるみたいな感じで二人は思ってるんですけどね、うん、
相当カットしたのか
相当ですよね、本当にね、用意スタート
さっきから騒がしいぞ夜の昼寝の邪魔しようって騒ぐならよそで騒げ
次回は言霊スペシャル講座の続編をお届けします。この番組の制作は日本人のふるさと旗の里旗の里スタジオ音楽協力は平和文化教育に貢献が理念のミュージックスクールドリーム企画配信は映像と出版をクリエイトする SOR 総理出版以上でお届けしました。次回の配信をお楽しみに。